去年の11月からの礼拝の時間に勉強してきたものは、私たちの方ではもうすでに知っているつもりでいるもの、正しい考えを持っていると思っているものでありながらも、神様の言葉、聖書から調べていくと、考え方を、規制の概念を変えなければいけないようなものの内容だったんですけれども、今日から皆さんと一緒に勉強していきたいと私が願っているものは、実は私たちの方では正しい考え方をしていると思っており、正しい知識を持っていると信じているものなんです。それでありながらも、実際には正しい考え方をしているものではなく、正しい知識、神の言葉に基づいた正しい知識を持っているものでもない、私たちの考え方を変えなければいけないと思われる話題なんです。これは実は私を含めて、この教会に来ている皆さん一人一人に当てはまるものであって、ひいて言えば日本のクリスチャン全部が今までの考えを変えなければいけないのではないかと思われるような話題なんです。じゃあアメリカにいるクリスチャンたちだったら正しい考え方をしている内容かというと、そうでもありません。じゃあヨーロッパにいるクリスチャンにはどうか、同じことが言えます。つまりクリスチャン全体が考えを変え、神様の言葉、聖書で教えている真理に目を向ける必要があるという話題を今日から勉強していこうと思っております。私たちの方ではもうすでに知っている、正しい知識を持っているつもりでいながらも、実際に勉強を始めていくと、こんなことも知っていなかった、こんな間違った考えをしていたと認めなければいけなくなってくるような内容なんです。それは何かというと、聖霊というもの、聖霊の働きというものについてです。三位一体と言われる父なる神、キリストなる神、聖霊なる神の中の聖霊なる神はどのような役割を持っているのか、私たちはどういう関係にあるのかという問題です。最近になってあることから、私は聖霊というものについて聖書で裏付けをしなければいけないことが起きてきました。何の書の何章の何節にこのように書かれているという形で裏付けをしないといけないようなことがあったんです。そこで聖書を調べていきますと、知っているつもり、理解をしているつもりで皆さんに説明してきていた私自身がどれほど知っていなかったのかということに気がつきました。分かっていると思っていた聖霊の働き、力というものを実際には全然分かっていなかったと言わなければいけないように、分かっていなかったことに気がついたんです。まあ、だから聖霊というものについての勉強を始めたわけなんですけど、実は現在までのところこの話題の勉強はまとまっているわけではありません。まとめることができてから、ある一定のところまで勉強が終わってから皆さんに説明していこうと考えたこともあったんですけれども、そうしないでもうすでに分かった範囲、勉強した範囲だけでもお知らせして皆さんの知識となるようにし、で私の方ではさらにそれから勉強を続けていきます。こうして理解できた範囲をまたお知らせするという形で皆さんに理解を深めてもらおうと思って話を始めようとしているんです。言い方を変えますと、それほどまでに大切な話題であって、しかも今必要な、勉強すればすぐにそれが実際に役立つものとなる話題なので、全部まとめることができてから皆さんにお知らせするというやり方をしないで、1週間のうちに調べたものを次の日曜日の礼拝にお知らせする、そしてまたその次の1週間で調べたものをその日曜日の礼拝にお知らせする、そして勉強していくというやり方を取りたいと思っています。もう一度言い方を変えますと、私の方ではそれほどまでに大切な話題と思っているものであり、また私たちクリスチャンにとっても必要な内容であり、しかも知っていなかったものであって、その上に使えるはずの、私たちをより幸福にする、より豊かなものにするはずの聖霊の力を、使い方を知らないがゆえに役に立てていなかったと言わざるを得ないものなんです。私がですね、自慢しているように思われると困るんですけれども、過去において聖霊の働きに関していろんな形で皆様に説明してきております。 例えばですよ、コリント第1の12章に書かれている御霊の賜物というものについて、何回の講座を持ったか知らないけれども相当の期間説明をしております。聖霊の御心のままに9つある賜物を1つあるいは取り混ぜて人々に与え、キリストの体がより豊かになるように聖霊がどのような力を出してくださるのかという説明をしたわけです。ロマ書の8章の14節では神の御霊、聖霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと言っている。ここに対しての解説もいたしました。どういうことをしたらば、私たちがどういう準備をすれば神様の霊が聖霊に導かれたものとなるのかといった説明もしてきているんです。その他にも聖霊のことについてはいろんな機会に説明をしてきております。だから私自身の心の中には聖霊というものに関してある程度の知識を持っているといった感じがあったわけです。ところが最近になってそのあることから聖書を調べているうちに、聖霊のことについて今までの私の知識、理解の内容はとっても浅いものであって、その上に私の考え方自体を変えなければいけないのことが分かってきたわけなんです。こういうきっかけとなったもの、私がもっと勉強しなければいけないと思うようになったものを質問の形で皆さんに今出してみましょう。考えていただきましょう。まあこんなところから今日の勉強に入ってみたいと思う。質問のまず第一番目、考えてくださいよ。誰が私たちの主イエス・キリストのお父さんなのか。質問の二つ目に行きましょう。ちょっと長くなるけれども聖書を引用して見ていただきたいと思います。まず三つほど聖書を引用してみたいと思う。一番最初がですね、二つ目の質問ですよ。マタイの12章の31節から読んでいきます。同じ内容のものをですね、これから3箇所、このマタイの12章も含めて3箇所引用いたします。そして質問の形です。マタイの12章の31節から読んでいきます。だから私はあなた方に言います。これはイエス様の言葉です。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも、つまり我々の主イエス様に対して逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であっても、この世であろうと次に来る世であろうと許されません。マルコの3章を開けていただきましょう。マルコの3章の28節を見ていただきましょう。同じことが言われているんです。マルコの3章の28節を読んでいきます。誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。ルカ伝の12章に移っていきましょう。ルカ伝の12章の10節を見ていただきましょう。たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。さあこの3箇所を合わせてみたらどういうことになるか。人はどんな罪も冒涜も許される。これはマタイの12章の31節の引用です。人の子イエスに逆らう言葉を言っても許される。これ同じマタイの12章の32節になります。神を汚すことを言っても許される。これはマルコの3章の28節です。けれども聖霊に逆らう冒涜は許されない。そればっかりじゃありません。永遠に許されず、常しえの罪に定められる。さあ質問のこれ2つ目です。どうしてこういう違いがあるのか。父なる神を汚し冒涜する者は許される。まあこれはですね、神の家族の神の子供がやる冒涜というもんじゃないと思う。神の家族の神の子供は天の父に向かって冒涜はしないと思う。神の家族の神の子供は第一の戒めを守っているはずです。 心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主をアガパせよという言い戒めを守っているはずなんです。だからこれは生まれ変わりをしていない人に向かってイエス様はこの教えを与えているはずなんです。これはパリサイ人へ対して与えています。だけれども、どうして、どういう理由で、何を根拠にして父なる神に対する冒涜は許されるのに、聖霊なる神に対する冒涜は許されないのか、永遠の罪に定められるのか、質問の3つにいきますよ。背景からちょっとこれ説明していく必要があるかもしれないからですね、こういうところに入っていきましょう。イエス・キリストを救い主と受け入れて生まれ変わりした人たちを聖と清い人たちと呼ばれています。これは皆さんも分かっていると思う。そしてキリストの体と呼ばれ、キリストの体の頭はイエス・キリスト自身であるとエペソの一章、またその他のところで教えています。でそれだけではなくて、コリント第2の11章の2節に行くと、キリストの花嫁と呼ばれるものになっているとまで言っている。だから我々生まれ変わりをしているものは、クリスチャンは全部がキリストの花嫁になるわけです。で現在ではその花嫁は地上にいて、花婿であるキリストの再来を、空中再臨、そしてそれからキリストと一つになる生活というのを待ち望んでおります。これ皆さん分かっていると思う。だから黙示録の22章では、花嫁がイエス様に向かって、花婿に向かって、来てくださいと言うと書いてあります。これは黙示録の22章の17節に書いてある。そしてイエス自身が、しっかり私はすぐ来ると22章の20節で答えている。さあ、ここで質問です。黙示録の22章を開けていただきましょう。22章の17節を見ていただきましょう。来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。20節に読むと、これらのことを証しする方はこうやる、しかし私はしっかり私はすぐ来る、アーメン、主イエスを来てください。ところがですよ、17節をよく読むと何と書いてあるか、御霊も花嫁も言う、来てください。聖霊も花嫁であるキリストの体、私たちもと書いてある。じゃあ聖霊様はどっちの側に立ってるのか。私たちの側に立ってるわけでしょ。父なる神、キリストなる神と同じ側に立ってるんじゃないわけでしょ。父なる神、キリストの神の方に立ってなったら、来てくださいじゃなくて、行くだけの準備をして待ってよ、父なる神が言った時短に行けるように動いてくださいと言うわけでしょ。私たちの方に待ってるから来てくださいってわけでしょ。どうしてか、こういう質問に対する答えを探しているうちに、私自身聖霊に関して何か知っているだろうか、自分では知っているつもりでいるけれども実際に何も知っていないんじゃないかと思い始めたわけなんです。とすると、私が今まで理解していたと思い込んでいた聖霊の働きというものは、例えばコリント第1の手紙の12章での御霊の賜物の働きというものを本当に正しい理解をした上での知識なのか、それとも理解したと思っているだけで、実際には聖霊が教えようとしてポールに書かしたものから見てほど遠いものしか理解していないのではないか、もっともっと深い意味があるのではないかという気持ちになってくるんです。だから聖霊という方についての勉強を皆さんと一緒にしていきたいというわけなんです。聖霊なる神はどこに位置するのかという質問を出してみましょう。聖霊なる神は、例えば父なる神から見たらどこに位置するのかと、多くのクリスチャンはですね、皆さんも多分そうじゃないかと思うけども、三位一体の第三位にいる方だという答えを出すと思うんです。父なる神、キリストなる神、ほいでその後に聖霊なる神が来るんだという表現すると思うんです。聖霊なる神を一番先に持ってきて、それからその後に父なる神、キリストなる神、これが三位一体だという表現をおそらくしないんじゃないかと思う。だから父なる神よりも、キリストなる神よりも下の地位にいる で、キリストの神というのは主イエスキリストのことですから、そうすると父なる神と主イエスキリストの下に聖霊がいると多くのクリスチャンが思い込みます。そしてですね、それを裏付けするようにヨハネの福音書をいくつか引用できるんです。引用してみましょうか。まずヨハネの福音書の14章を開けていただきましょう。イエス様が聖霊のことに関して言った言葉全部を引用するとですね、ちょうどイエス様の下にいる方のような表現が使われます。まずヨハネの福音書14章の16節から読んでいってみましょう。この書かれた通りの順序になってきます。まず14章の16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はこのその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私が父にお願いする、そしたら父があなた方にこれを使わせてくれる。14章の26節いきましょう。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。15章の26節を見ていきましょう。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。16章の7節いきましょう。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、去っていけば、私は助け主をあなた方のところに使わします。同じ16章の13節に行きましょう。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。イエス様がこの世を去ることによって、十字架で死んで、それから蘇って天に行くことでもって、助け主を使わせていました。その助け主は聖霊だとイエス様自身が言っている。で、聖霊は主イエスの栄光を表していっている。で、聖霊は聞くままを語る。自分から語るのではないという。で、しかもですよ、イエス様自身がこういうことを言っています。同じヨハネの福音書では6章では、6章では38節でもってこういうことを言った。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。ちょっと5章に戻っていきます。5章の19節を見ていただきますと、そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方につきます、子は、つまりイエス様は、父がしていることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。ヨハネの12章に行っていただきますと、12章の最後のを見ていただきましょう。49節、私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。さあ、これだけ全部をまとめたらどういう印象を受けるか。父なる神が、イエス様自身が父と呼んでいる方が一番上にいて、その下にイエス・キリストがいる。で、父なる神が出した命令指示をイエス様が受けてそれを行動する。そのイエス様が今度は聖霊と呼ばれている助け主に命令をして指示を与えて、そして聖霊がキリストの体を助けるためにイエス様の語ること指示することをそのまま話す。つまりイエスキリストの下にいてイエスの指示の通り行動するという印象を受けます。そういう説明をしている。 だから順位から言ったらば、一番上が父なる神と呼ばれている方であって、イエス様が父と呼んでいる方であって、その次にキリストの神、つまりイエス・キリストがいて、その下に聖霊が存在するという訳に解釈になってしまうんです。本当にそうでしょうか。こうなってくるとですよ、その昔を思い出しておきましょう。昔神様がいろんな動きを取るときには、神様の使いである天使たちというのが作られて、神様の仕事をいたしました。神様の指示に従って用事をした。そうするとですよ、あたかもこの聖霊というのはちょうど昔の天使たちが宇宙を作った神様の指示に従って用事をしたと同じように、イエス・キリストの用事をする者、天の父の仕事をする者という印象を受けてしまうんです。皆さんもひょっとしたらそう思ってるんじゃないかと思う。こういう考えが正しいかどうか考えていきましょう。もしも正しいとしたらば、さっきの質問どう答えたらいいのか。天の父に対する冒涜は許される。人の子イエスに逆らう言葉を言っても許される。だけども聖霊に逆らう冒涜は許されない。常しえの罪に定められると教えているのとどういう関係にあるのか。もしもですよ、聖霊の動きというのはあたかもその昔天使たちが老いたのと同じような地位にあると見たらば、一体どうなるか。片側では助けてもらうはずの人間が常しえの罪に聖霊によって定められていってる。もしもこれを天使と同じだとしたら、片側では助けてもらうはずの人間が天使たちを裁く立場にいると聖書で教えています。こういう質問に対して聖霊と呼ばれている方、三一体の中の一人がどういう地位に置かれているのか、どういう働きをするために存在しているのかということが大きな質問になってくるんです。まず第一番目に、聖霊は神様です。しかも聖霊なる神は私たちが考えているような地位にはいないんです。聖霊は父なる神、あるいはキリストなる神、すなわちイエス・キリストの下にいる方じゃないんですよ。証明しましょうか。ルカ伝の一章を開けていただきましょう。ルカ伝の一章の26節をから読んでいってみましょう。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。その処女はダビデの家来のヨセフと、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、選ばれた方、主があなたと共におられます。客中を見ると、あなたはどの女よりも祝福された方ですと書いてある。しかしマリアはこの言葉にひどくとどまって戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかえガブリエルに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかえは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。イエス様のお父さんは誰か。聖霊でしょ。横道に入ります。イエス様が3年間この世で伝道していたときに、 私たちが現在天の父と呼んでいる方をイエス様自身が父と呼びました。ここに書いてあるのはルカ伝の一章ではっきり見ると、聖霊がマリアに臨んでイエス様が生まれると言ってる。聖霊様が父親でしょ。なのになんでイエス様自身は聖霊を父と呼んでいないのか。父なる神と呼ばれている方を父となんで呼んでいるのか。このルカ伝の一章の35節と矛盾していないか、まあ、後ほど時間があったらこの答えをお知らせいたしましょう。こうなってくると、ここまでの質問で皆さんも分かっていただけると、今まで聖霊というものに対して考えていた、持っていた考えというのは全部これで覆されちゃうと思うんです。聖霊なる神は父なる神と違う働きをなさる方です。キリストの神、現在イエス・キリストと呼んでいる方とも違う働きをする方です。どういう働きをするのか。この三人の神様は、父なる神、キリストなる神、聖霊による神というものはどのような役割を持っておられるのか。まあ、聖書をですね、全部調べていくと分かるんですけれども、まあ、言い方を変えましょう。何の書の何章の何節にこう書いてあるという形で示すことは難しいんですけれども、聖書全体を食ってみるとこういうふうな結論を出すことができます。この3人の方の三位一体の方がどういう、おのおのどういう働きをするのか、こんなふうに言い直しをすることができる。父なる神はいろいろなことを計画をいたします。で、父なる神が計画したものを、今度はキリストの神が現実になるようにいろいろな動きをいたします。準備をする。聖霊なる神が力を出して、キリストの神が準備したもの、動いたものを現実にして、人々の目に分かるように、手に取ることができるようにするという役割があるんです。まあ、これだけ言ったんじゃ裏付けにならないからですね、こういう具体例で今言ったことの裏付けいたしましょう。エジプトで奴隷をしていたイスラエルの民が神様に導かれてエジプトを出てカナンの地に行くことになった出来事は皆様ご存知だろうと思う。父と蜜の流れている豊かな土地、神様がアブラハムに向かってアブラハムの子孫が所有するようになると約束をした土地がありました。その土地に向かって奴隷だったイスラエルの連中がエジプトから出てカナンの地に向かい始めた。途中でいろんなことに出会いました。食べ物がなくなった、飲み水がなくなったというようなことがあった。その都度イスラエルの民はモーゼに文句を言い、神様に文句を言ったわけです。で、イスラエルの民の苦しみを救うために父なる神が計画をし、キリストなる神がその準備をし、聖霊なる神が現実となるように力を出しているということをですね、これから証明していきましょう。民数記の20章を開けていきましょう。これただ単に出来事の一つを引用するだけです。民数記の20章でこれを証明してみましょう。一節から読んでいきます。イスラエル人の全回収は第一の月にツインの荒野に着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ところが回収のためにも水がなかったので、彼らは集まってモーゼとアロンとに逆らった。民はモーゼと争っていった。ああ、私の兄弟たちが死の前で死んだ時、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は死の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせ、あの悪いところに引き入れるのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえない。モーゼとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーゼに告げて仰せられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ。そこでモーゼは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。 そしてモーゼとアロンは岩の前に会費を招集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーゼは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、会衆もその家畜も飲んだ。しかし主はモーゼとアロンに言われた。あなた方は私を信じず、私をイスラエルの人々の前で聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与える地に導き入れることはできない。これがメリバの水、すなわちイスラエル人が主と争ったことによるので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。まあ、先にですね、コリント、このすぐに戻ってきますけれども、コリント第1の10章にまず移っていきましょう。この岩というのが何なのか、コリント第1の10章にはっきり書いてあるからです。コリント第1の手紙の10章の1節から読んでいきます。この今読んだ岩というのが何なのか、はっきりここに答えが出ている。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。雲の下というのはこれ昼間、雲の柱がイスラエルの連中を導いたこの雲ですよ。みんな海を通っていきました。足の海の水が分かれたところを通ってたんですよ。そしてみんな雲と海とでモーゼにつくバプテスマを受け、みんな同じ御霊の食べ物を食べ、みんな同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだのです。この岩とはキリストです。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。だからこの岩というのはキリストだと言ってる。神様の方では水を準備しなければいけない。そしてイスラエルの連中水を飲ませなきゃいけない。じゃあどういう理由でモーゼは岩に命じなさい、そうすれば岩が水を出すという指示を受けてるのか。これはキリストですよ。もしもキリストの神が全てを現実にするのならば、モーゼとアロンは岩に向かって命じる必要がないわけでしょ。あの岩のそばに行けしたら水出してあるで済むわけでしょ。なんで命じなければいけないのか。ましてですよ、岩に向かって言えという指示に従わないで、モーゼは杖で岩を二度も叩いております。キリストを叩いている。それなのに岩は水を出しています。なんでか、この質問を疑問を三位一体の各々の役割から考えていくと答えが出てくるんですよ。まず第一番目に、父なる神がイスラエルの民の嘆きを愚痴を聞き入れました。イスラエルの民のために飲み水を与えなければいけない、だから与えようと計画をした。それを現実するのは誰か。キリストの神が、私が岩となってイスラエルの民の前に立ちましょう、そして私が岩から飲み水を出すようにしますと言ってる。そしてキリストの神はイスラエルの民に飲み水を与える準備をしているわけです。人にも、だいたい200万人という人数が計算されるんですけど、それから家畜にも、喉の渇きを潤すだけの水の量を、キリストの神が岩の下に準備いたしました。けれど、それだけでは実際に岩から水となって出てきません。聖霊なる神の働きが必要なんです。だから、聖霊なる神は、モーゼに告げて言われた、岩に向かって水を出すように言いなさい。岩は水を出します。なぜなら私聖霊なる神が力を出して準備してある水が現実となってあなた方の前に現れるようにするからと言ってるわけですよ。だから岩に命じなさい、岩に向かって言いなさいという指示に反してモーゼは杖で岩を叩いてる。なのに岩が水を出した理由は何なのか。モーゼが指示に反した行動をとっているのにどうして岩が水を出したか。モーゼが指示に反した命令を行動をとったとは言っても、 その時点でまだ聖霊なる神はその水を現実にするように動いてくれているからなんですよ。わかります？もしもキリストの神が全部やってるんだったら、キリストの神がそれで命令したんだったら、そこで水は出ないで終わっちゃうわけです。キリストの神は水が出るように準備をした。岩の下に大きな水を溜めた。それでもって言え、キリストの神の動きは終わります。今度は聖霊なる神がその水を地面の上に流すようにしなきゃいけない。だから地面の上に流せと言っているから、たとえその命令指示に従わないことがあっても、キリストの神が力を出したものに対して、いや失礼しました、聖霊なる神が力を出して水を地面に出そうとしたものを誰も止めることができないんですよ。私が言いたい点は、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神は同じ目的を持っています。でその目的を達成しようと動いているんですけれども、おのおのに分担する分野があって、おのおの違った性格を持っている存在となっているんだということができます。だから三位一体、三つの違ったものが存在しているけれども、一つの目的のために動いているという名前を呼ぶことができるわけです。ここでですね、聖書の三つ、これからまた違うところを言い出します。それをですね、全部合わせてこんなことを考えていきましょう。まず最初にヨハネの福音書の16章の7節を見ていただきましょう。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし去っていけば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。イエス様がこの世を去る、天に行く、そうしたらば助け主が、聖霊が私たちのところに来るようになるとイエス様が約束いたしました。これが一つです。二つ目の御言葉はですね、使徒の働きの書一章の一節から読んでいきましょう。使徒の働きの書の一章の一節から読んでいってみたいと思います。テオピロよ、私は前の書でイエスが行いを始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日までのことに及びました。イエスは苦しみを受けて後40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人になります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。つまり天に行ったってことでしょ。で、三つ目、ヨハネの福音書の14章に戻っていただきましょう。ヨハネの福音書14章の20節から、いや失礼しました、16節から読んでいきましょう。ヨハネの14章の16節から読んでいきます。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はこの方を受け入れることができません。要はこの方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はこの方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで要はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。 さあ、私が問題にしているこの20節です。その日にはいつのことか。答えは18節になります。私はあなた方のところに戻ってくるのです。天に上げられて神様の右の座に座ってからまた地上に降りてくる、その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方にいるということがあなた方に分かる。父なる神とキリストなる神も私たちと一緒にいるということがはっきりする。じゃあ今はどうなのか。現在では三一体のうちの聖なる神だけが天にいないことになるわけでしょ。この地上にいるんですから。でこの14章の16節の脚注を見ていただきましょう。助け主というところに星の印がつけてあります。イエスが助け主という呼び方をしている聖霊は、脚注を見ますとパラクレトスと書いてある。意味はですね、あなたを助けるためにあなたのそばにいてくれる人という意味を持つ言葉です。つまりこの地上にいる私たちに対して三位一体の神様の中で直接に毎日のように私たちに接している方は聖霊だということになるわけです。私たちだって今の時代は恵みの時代だ、聖霊の働きの時代だなんて呼び方してるの皆さんも知ってると思う。4つの福音書が書かれている時代には、この地上にいた人たち、ことに弟子たち、人たちにはイエス様がいつもそばにいてくれました。必要な時にはイエス・キリストが助けの手を出してくれた。わからないことがあったらば、神様のことであると、サタンのことであると、どんなことであると、わからないことがあったらイエス・キリストが教え導いてくれました。イエス・キリストが弟子たちに力を与えてくれた、慰めを与えてくれました。その代わりに、この私たちのそばにいつもいて離れてくれないのは何か。イエス様が天に昇って神の右の座に座ることによって身代わりとして私たちにのところで使わされた聖霊が今度は私たちのそばにいてくれるんです。いつまでも共にいると14章の16節に書いてある。必要な時には助けの手を出してくれる。しかも14章の26節は真理に導いてくれると言っています。使徒の働きの書の一章の8節は力を与えてくれると書いてある。つまり言い方を変えたら、あの当時のイエス様が3年半の間この地上で伝道していた当時のイエス・キリストの身代わりとして私たちのために動いてくださるんだと言ってるわけですよ。そうするとですよ、その昔イエス様が病人に対してどういう接し方をしたのか考えてみましょう。イエス様自身が病人のところに行って癒したというケースは一体いくつあるか。ペテロの姑のところに行ったと書いてあるけど、他のところにイエス様行ったと書いてない。百人隊長のしもべが中部で出てくる、行って癒してあげようと言ったけどそこも行かなかった。多くの間で病人が癒しを求めてイエス様のところに出向いてきております。だったらイエス様の今身代わりとして代わりとして助け主として来ている聖霊様に対して、聖霊様勝手に動いてくれじゃないわけでしょ、こっちに来てやってくれじゃないわけでしょ、こちらが聖霊様の方に行って力を出してもらうようにしなかったら聖霊様自身が力を出さないということになるわけでしょ。いつもそばにいてくれるんですよ。だけれどもそばにいてくれるからといってこちら何もしなくて聖霊様が動いてくれるか、動いてくれないということになります。それだけじゃない、エペソの4章の30節を開けていただきましょう。聖霊様というものについて聖書ではこう教えております。 エペソの4章の30節を見ていただきましょう。神の聖霊を悲しましてはいけません。先ほどでは人が口から出すどんな言葉、冒涜でも許される、人の子に逆らう言葉でも許される、神に対する冒涜も許される、だけれども聖霊に対する冒涜は絶対に許されない、とこしえまで罪に定められている、その聖霊を悲しましてはいけないと言っているんです。テサロニケ第1の5章の19節では、テサロニケ第1の5章の19節では御霊を消してはなりません、御霊の力をゼロに持っていっちゃいけないと教えている。こういうようなことを全部合わせていきますと、果たして私たちは本当に聖霊様のことを知っているんだろうか、こういうふうな出てくる質問に対して答えを持ってるだろうかという疑問が湧いてくるわけです。正直に言いましょう、私自身にまだこれだけのはっきりした答えがまだないんです。だからこれから何回の勉強になるかわからないんですけども、聖霊様とはどういう方なのか、どういう働きをしてくださるのか、私たちがどういうことをしたらば聖霊が力を出してくれるのか、助けの手を出してくれるのか、どういうことをしたら聖霊を悲しましてしまうのか、力をないものにしてしまうのかという面についての勉強をしていかなければいけないことになるわけです。実はですね、1994年にこの教会で達成したいという目標をですね、この間お知らせしたんですけども、その目標に対しても実はこの聖霊の働きというものをしっかりと知っていなければいけないものになるんです。病人を癒そう、悪霊の追い出しをしようということができるようになるのには、聖霊の働きというもの、聖霊様が一体どういう方なのか、どんな動きをしてくれるのか、どういう時にどうしてくれるのか、しっかりと認識していなければ、理解をしていなければいけないものとなるわけなんです。だからこれはですね、これから先何週間になるか知らないけども、しっかりと勉強していこうと思って、イントロ的なものをですね、今日皆様に申し上げたわけです。はっきり言いますよ、何遍も言うけど、私自身がまだしっかりと勉強しきっていない、まだはっきりした答えをつかんでいない、だからなおさら分かったものだけ皆様にお分かちしたい、早くつかんでほしいと願っているんです。必ずつかめます。イエス様の教えたものを全て教えてくれるというのが聖霊様の働きですから、助け主、そばで助けてくれたから、しかも聖霊様がこの聖書を書いてるんだから、この聖書から答えが全部出てくるはずなんです。だけどもその聖霊様自身のことについて私たちは本当にどこまで知ってるだろうかという質問に対してですね、ましてそれに聖霊様に今度は力を出してもらおう、イエス様がいろんなものを準備してくれました。簡単に言ったら、天の父がサタンに牛耳られているこの地球にいる人間たちを見たときに、サタンが持ってくる病気に対して地球にいる人間たちは自分たちの力では何ともできない、だから癒しの道を開いてあげなければいけないと計画をした。ここでキリストなら神、イエスキリストがそれなら私が行ってその道を開きましょうと言って十字架で鞭を打たれた。で癒しの道を開きました。だから癒しの道は開かれている、だけどそれをどうやって現実するのか、この現実にするためには聖霊なる神の働きが必要なんです。だから聖霊の、そのイエス様が準備してくれているものを受け取る立場にない人たち、クリスチャンでない人たちにどうしたらいいのか、御霊の働き、賜物の一つに癒しの賜物があるんでしょ。聖霊がそこで動いて、聖霊の力の使えない連中に力を与えてあげるわけでしょ。こうなってみたらこれだけでわかると思う。こんな風にして聖霊様の動きというのは絶対に私たち理解していなければいけないものなんです。そういう観点からですね、何とかしてこの聖霊様の働きというのはどんな方なのかというのがまず第一番目です。それからどんな働きをしてくださるのか、どういう時にどんな風に動いてくださるのか、どういう時に悲しましてしまうのか、どこが父なる神、 キリストの神と違うのか。非常にデリケートなんです。そのデリケートな方が助け主としてそばにいてくれるだけに、こちらも敏感にそのデリケートな動きに反応しなければいけないんです。先ほどのマタイの12章で読んだように、どんな冒涜も許される。人の子イエス様に対して逆らう言葉を言おうと、天の父に対して逆らう言葉を、反対のことを言ったにしても許される。だけれども聖霊に対して逆らう冒涜は絶対に許されない。常しえに罪に定められる。どうしてなのか、どうしてそこまで違うのかということをしっかりと認識をして、だから聖霊様を悲しませないようにしっかりと動かなきゃいけないというところまで来なきゃいけなくなるわけなんです。どうぞそういう観点からですね、これから何週間になるか知りませんけど、聖霊様とはどういう方なのか、どういう働きをしてくださるのかという勉強をしていきたいと思う。皆さんも一緒についてきていただきたい。質問があったらですね、していただきたい。質問のままでもって残していたら後になったら追いついていけないかもしれない。だけれどもこれを何としてでも分かってもらわなきゃいけないというところからですね、まあ、実はこの問題は去年のうちに問題として出てきた、私に対して問題として出てきたものなんですけども、なんとかしてですね、今年のこの春までのうちにこれの答えを出してしまおうと今思っているわけです。一生懸命勉強しております。だからどうぞそれをですね、その、まあ、勉強の成果を期待してという意味じゃないけれども、聖霊様が導いてくれるその導きを皆さんも期待して、どういうものを学ぶことができるのか一緒に学んでいただけたら、こうしてそれを実際に今度使えるところまで行っていただけたらありがたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉、聖霊によって書かれている御言葉が真理であって、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。どうぞそういう観点から今日から学ぼうとしているこの聖霊様というものについて、聖霊様の働きというものについて、どういう時に悲しましてしまうのか、どういう時に聖霊様の力をないものにまでしてしまうのか、どういう時に力を出していただけるのかといったようなことに関してもしっかりと正しく理解することができるものになるよう、どうぞ私たち一人一人が天のお父様、あなたからの導きを与えられました聖霊様がイエス様の教えを思い起こさせてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういうふうにして私たち一人一人が手を取り合って前進していけるような動きをあなたが取ってくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ私個人に対してもさらにあなたからの働きを強めてくださいますように、聖霊様からの啓示を与えられて、何を語るべきか、どういう点を強調するべきか、何が正しいものなのか、しっかりと見極めることができるようになるよ、あなたが力を与えてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。今日という日を出発点として、この聖霊様に関しての勉強ができるように動いてくださっていることもありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。